ヨハネによる福音書第5章の9節。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは立法で許されてない。しかしその人は私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らはお前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していた人々はそれが誰であるかを知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。そのうちイエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。ある時ボーイスカートを、広島教会はボーイスカートを持ってましたので、ボーイスカートのですね、ハイキングというのがあって、牧場に、あの時は多分佐護谷牧場というところに行ったんですね。で、何をやったかというとですね、お決まりのですね、乳搾りの体験というですね、はい、へえと思いながらですね。で、昔からうちには牛がおりましたのでですね、はい、懐かしいなと。でそれが終わったらですね、アイスクリームを作ってですね、の体験。それもですね、いいですね。で、初めてやったのはですね、バター作りですね。で、バター作りっていうのはですね、初めてやりまして、非常に楽しかったですね。筒のようなタッパーをですね、渡されて、そこに原乳を入れられてですね。で、みんな何やったかっていうとですね、ひたすら振れというですね。とにかくひたすら振れと。で、手早くシェイクしなさいと言われて、こう一生懸命シェイク。だからその、教えてくれた人がですね、一瞬でバターになりますって言われたんですね。そんなと振ってるうちに一瞬でバターになるわけねえじゃんと思いながらですね、思っててですね、こうやってと、そうなんですよね、ある時一瞬でバターっていうのはできるんですよね。で、一瞬で、バターと低脂肪乳に分離する。で、それやりすぎてもいけないんですよね。その一瞬で固まったところにやめて、でそれを分けて取り出して、そこにお塩を混ぜたらみんなが食べてるバターになるんだという。混ぜなければですね、お塩の入らないバターになるんだ。で、非常に面白かったのはその一瞬、タイミングですね。このタイミングを逃したらバターにならないんだということをその時に教えられました。で、神様の救いとかですね、神様の恵みっていうのもその一瞬、タイミングだというふうに思います。今日はですね、ベテスダの池の話ですけども、これもタイミングです。ですね、イエス様が来られてですね、出会ってその瞬間のタイミング、しかし、そのタイミングが実はその直していただいた人は初めはずれてたということなんでしょう。イエス様はベテスダの池で病気の人をですね、癒されています。ここもですね、水が動くその瞬間に出会えば治るというふうに言われていた池でありました。どこにあったかというと、実はエルサレムのですね、神殿のですね、すぐ横にあるんですね、これはですね。なので、神殿の中で癒されない人はですね、このベテスダの池の中に行ってですね、癒されてたということなんでしょう。水が動いた時に一番に入った人が病気が治る。その瞬間をだから逃さないように一生懸命そのいつ動くかというのを見ていたということかもしれません。間欠泉がそこに湧いてますからですね、たまにだからボコッと動くんだというふうに思います。そこにイエス様が来られて、御言葉を信じる信仰っていうのを教えて、病気を癒された。ですからこの男の人がですね、癒されるタイミングは水が動く時じゃなくして、実はイエス・キリストと出会う時、その出会う時をですね、逃しちゃいけないということだったのだと思います。そのですね、病気を癒された人に対してイエス様は何て言われたかっていうと、もう罪を犯してはならない。これが非常に不思議な言葉です。もう罪を犯してはならない。それを読むとですね、病気が罪の結果かというふうに受け取れるんですけど、そうじゃないんだと思います。そうだと思うとですね、他の聖書に書いてあるですね、病気を癒された人たちがみんな罪人というかですね、罪の結果だというふうに、立法と同じようなことをですね、イエス様が言われるというふうに思うからです。本当の意味はですね、実はこれはエルサレムのそのベテスダの池に行かないとわからないんですよね。僕も行って初めて分かりました。なぜもう罪を犯してはいけないって言われたか。 それはベテスダの池にはですね、偶像がいっぱいあったんですね。ローマの皇帝の像とか、ギリシャ神話のヴィーナスとかですね、多分人々はですね、そういうものがですね、人々の病気を癒すというふうに思う。で、奇跡的にですね、水がそういう神々がそれを動かしてくださるから、その瞬間に出会って、癒していただこうとしてたのでしょう。なのでイエス様はですね、もう罪を犯してはいけないっていうのは、他のですね、神様に従うなということです。本当に今、あなたは本当の神と出会っているこの瞬間、この瞬間をですね、このタイミングを逃すな。これ以上ですね、もうですね、他の神々ついていくような、そのようなですね、人生を送るな。今があなたのチャンスの時だというふうに言われたのでしょう。イエス様はもう罪を犯してはいけないと言われました。今自分が何をしているのか、誰と出会っているのか、何を言っているのか、それはですね、自分自身がやっぱり確かめなきゃいけないことです。しかしそれを確かめるときに必要なのは何かっていうと、やっぱり聖書の御言葉の一つ一つというふうに思います。自分が何をしているのか、誰と出会っているのか、どこにいるのか、そしてまた何をしようとしているのか、その一つ一つをイエス様の御言葉を中心に考えていくときにですね、すべてのことは神様の御心としてなっていくんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がイエス様の御言葉と出会うタイミングを逃すことなく、どうかその瞬間にイエス様と出会い、そしてあなたに従うことができるように今週週間も導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、またそこに集まってくる人々を祝福し、守り導いてください。今日も一日があなたにあって守られた日となりますように、病床にある方々、悩みに直面している方々、また、死に直面している方々には、イエス様が共に寄り添って御言葉を与え、そして御言葉によって癒し、守り導いてください。昨日は総会が行われましたけれども、どうか総会によって話されたことの一つ一つが今年一年の課題となり、またそれを実現していくことができるように、あなたの力を豊かに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。